Dear brothers and sisters, when I served in Asia, people sometimes ask,
兄弟姉妹の皆さん、私がアジアで勤めを果たしていた頃、こう聞かれました。アジア地域の教会の人口はどれぐらいですか？私は、世界の人口の半分、つまり36億人ですよと答えました。こうも聞かれました。全員の名前を覚えるのは大変ですね。覚えることを忘れることは日常生活の一部です。ある時妻は新しい携帯電話を探し回った挙句、別の電話からその電話を呼び出しました。そしてその新しい電話の音が鳴ると、誰が電話しているのかしら、まだ誰にも番号を教えていないのにと不思議に思ったのです。覚えること忘れることは永遠の旅路の一部です。時間、選択の自由、記憶力は学び、成長し、信仰を増し加える助けとなります。賛美歌の歌詞にはこうあります。主の皆を讃えん、救いのためパンと水を分かちて、主を思い覚え明かしする。聖餐を取るときに私たちはいつも恩子を覚えていることを誓約します。覚えるという言葉に関する400以上の聖句の中から、いつも恩子を覚えるための方法を6つご紹介します。第一に、私たちは恩子と交わした誓約や約束を信頼することで恩子を覚えていることができます。主はアダムの時代からその子孫が真理を受け入れて仰ぎ見るとき、シオンは見下ろし、諸々の天は歓喜に揺れ、地は喜びに震えるであろう。その日まで永遠に変わることのない主の誓約を覚えておられます。主は約束を覚えておられ、散乱したイスラエルが主のもう一つの証であるモルモン書によって集められるという約束も、人の価値を覚えているすべての会員や宣教師に与えられている約束も覚えておられます。主は国家や人々を覚え、約束を守ります。この混乱した現代において、ある者は戦車を、ある者は馬を誇りますが、私たちはこれまでと同様に将来も我らの神主の皆を誇ります。苦難の時代にあって、くじかれるのは神の技ではなく人間の技であることを覚えています。第二に、私たちは生涯を通じて主の御手を感謝の気持ちで認めることにより、いつも恩子を覚えることができます。人生に主の御手があったことは後になって分かることが多いものです。クリスチャンの哲学者キルケゴールが述べたように、人生は振り返って理解するべきだが、前に向かって生きるべきものです。最近、愛する母の90回目の誕生日を祝いました。母は人生の節目節目にあった神の祝福を感謝を込めて明かししていました。家族歴史や家族の伝統、絆は過去を懐かしく思い出させてくれるだけでなく、未来への規範と希望を与えてくれます。神権の系譜と祝福師の祝福は、神の御手が世代を超えて働くことを明かしています。皆さんは自分自身を生ける覚えの書だと考えたことありますか？そこにはあなたが何をどのように選択して覚えてきたかが刻まれています。私は少年の頃、学校のバスケットボールチームに入りたくて必死に練習を重ねました。ある日、コーチがチームの193センチと188センチのスター選手たちを指さしてこう言いました。チームに入っても君は試合に出られないだろうね。サッカーはどう？いい線いくと思うよと優しく励ましてくれたのを覚えています。私がサッカーの試合で初めてゴールを決めると、家族は声を上げて喜んでくれました。私たちは忍耐と励ましの言葉を持って、機会や第二のチャンスを与えてくれた人たちのことを覚えておくことができます。また私たち自身も助けを最も必要としている人たちに思い出してもらえるような存在になれます。第三に、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさないという主の約束を信頼することで恩子を覚えることができます。告白し罪を捨て悔い改めると、罪悪感が拭い去られます。エノスのように、主よ、それはどうしてですかと尋ねると、あなたがキリストを信じているからである、私を覚えていなさいと勧める言葉が聞こえます。悔い改めて真剣指導者からふさわしいとされれば、 過去の罪を何度も告白する必要はありません。ふさわしさとは完全という意味ではないのです。神の幸福の計画は人生の旅路を心穏やかに歩み、いつの日かキリストによって完全になることができるようにと私たちを招いています。今完全でないからといって心配や挫折感、不幸を感じる必要はありません。神は私たちが人に知られたくないことをすべてご存知の上で私たちのことを愛しておられます。人生では時折キリストの憐れみと正義を信じるかどうか、また人と自分を許し主の贖いによる癒しを受けるようにという主の呼びかけに応じるかどうかを試されることがあります。ある若い女性がジャーナリストの仕事に申し込みましたが、仕事を割り当てた役人は意地悪な人でこう言いました。僕のサインで君はジャーナリストではなく下水道堀になるだろう。彼女は大勢の男性の中に一人混ざって下水道を掘る仕事をしました。何年か後女性は役人になりました。ある日仕事で彼女のサインが必要でやってきた男性がいました。私を覚えている？と彼女は尋ねましたが、男性は覚えていませんでした。彼女は言いました。私は覚えているわ。あなたのサインでジャーナリストになれず、大勢の男性の中に女一人で下水道を掘る羽目になったのよ。彼女は私に言いました。その時自分がされたよりも良い対応をすべきだと感じたのですが、それだけの強さを持っていませんでした。時にそのような強さが自分のうちになくとも、イエス・キリストの贖いを思い起こすことで力を見出すことができます。信頼が裏切られ夢を失い心が何度も傷つくとき、正義を求め憐れみを必要とするとき、何にすがり何を手放すべきなのかを知りたいとき、いつも恩子を思い出すことができます。人生は残酷に思えることもありますが、実際は主の無限の憐れみのおかげで真理と命への道を見出すことができます。主の言葉と模範を覚えているとき、人を傷つけることも傷つけられることもありません。私の友人の父親は機械工でした。その正直な働きぶりは丁寧に洗ってあるその手を見れば分かりました。しかしある日誰かが友人の父親に、神殿で奉仕する前は手をきれいにするべきだと伝えました。この善良な男性は気を悪くするどころか、それ以後神殿参入の前には洗剤を余分に使って自らの手と家族の食器をゴシゴシ洗うようになりました。このような人こそ最も清い手と潔い心を持った主の山に登り聖女に立つべきものでしょう。もし思いやりのない気持ちや恨み怒りを抱いていたり、人に許しを請う理由があるのなら、許しを請うべき時は今です。第4に、神が常に身元に喜んで迎えてくださることを覚えているよう神は呼びかけています。私たちは尋ね探すことによって学びます。 T.S. エリオットの言葉のように、出発した場所にたどり着き、その場所を初めて知るようになるまで探求をやめないでください。準備ができたら心を開き、初めて読むようにモルモン書をもう一度読み、初めて祈るかのようにもう一度祈ってください。昔の記憶を頼りに信仰を深めてください。神にはもう戻れないという地点などないのです。古今の預言者は自分や他人の人間的な過ちや欠点、弱点のために回復された福音の真理、制約、贖いの力を見失わないようにと説いています。これは私たち不完全な会員が参加してその中で成長していくような教会では特に大切なことです。預言者ジョセフは言いました。私は自分が完全であるといったことは一度もありません。しかし私が教えてきた啓示には全く誤りがありません。第5に、安息日に生産を取ることでいつも恩恵を覚えていることができます。復活後の務めが始まったばかりの頃、救い主はパンとブドウ酒を取り、主の体と血を覚えているようにと言われました。これを行うたびにあなた方は、私があなた方と共にいたこの時を思い起こすであろう。聖餐の儀式では進んで恩子の皆を受け、いつも恩子を覚え、主から与えられた戒めを守ることを天父に証明し、それを行えば主の御霊が常にとどまるという約束を受けます。 アミレクが教えたように、畑や家畜の群れ、家族について祈るとき、困っている人や着るもののない人、病人や苦しむ人のことを思い起こすときに主を思い起こします。最後に、主はご自身がいつも私たちを覚えておられるように、私たちも救い主を覚えているようにと進めています。復活された主はその場にいた人々を一人一人招いて、ご自分の脇に手を入れさせ、ご自身の手と足の釘跡に触れさせました。聖文は復活をこう記しています。手足と関節はことごとくその体に回復される。まことに髪の毛一筋さえも失われることなく、すべてのものが本来の完全な作りに回復される。それならなぜ主の完全な復活体には未だに脇腹の傷と手足の傷跡が残っているのでしょうか。歴史上多くの人間に十字架の刑が執行されました。しかしキリストのみがその愛の印を今も身に残して私たちを受け入れてくださいます。すべての人を主の御名によって身元に引き寄せるために十字架に挙げられるという予言を成就したのは救い主ただお一方だけです。救い主はこう宣言されました。たとえ彼らが忘れようとも、私はあなたを忘れない。見よ、私はあなたを私の手のひらに彫り刻んだ。救い主は明かしておられます。私は挙げられたものである。十字架につけられたイエスである。神の子である。いつでもどのようなこともどのようなところにいても、私たちがいつも御子を覚えていられるようへりくだり明かしし祈ります。イエスキリストの御名により、アーメン。